溝江達秀の
超越文房ラジオ。
この番組では15カ国語を自在に操り、カナダのラバル大学で北米最多クラスの年間270コマを受け持つ国際言語学者溝江達秀が、英語をはじめとする語学を学ぶすべての人に、世界に共通する言語学の真髄を分かりやすくお伝えしていきます。それでは今回の番組をお楽しみください。
話をまとめると、運をね、皆さんはマネージメントしなきゃいけないっていうことです。どんなにご体満足で、来ていてもね、運に味方されないとやっぱり成功できない。英語が自分ですごく上手くなったとしても、運に邪魔されたりとかしたらね、それは叶わないですよ。だから運を上げる行動、運を充電するっていう考え方を持ってほしいと思います。それは僕はよく言う、歌手は歌が上手いからといって歌手になれるわけではないという、こういう言い方です。やっぱり歌手になりたい人は歌が上手いはもちろんのこと、いろんな人に応援されたわけですよね。なので応援される人間にまずはならなきゃいけないってことだと思うんですよ、自分だけ稼げればいいとか、自分だけ英語できればいいという人に他の人は応援したいと思わないですよね、やっぱり。言葉できるようになるためには、相手いないとダメですよ。喋る相手いないとダメなんで、友達多い人ってやっぱり上手くなりますよね、やっぱり。だから喋る相手がやっぱり必要なんですよ、サンスクリット語以外は。じゃあ友達作んなきゃいけないってことになるわけだけど、自分が上手くなりたいから練習したいんですってもし言った場合に、そう続かないですよ、ラングエージエクスチェンジみたいなやつは。最初からあなたに私日本語を教えたいからって言った方がよりいいですよ。相手に特分を与える行為をする人はそれでいい人ですもんね。やっぱり ギバーというかね、与える人間になるわけですよ。だからもっと言うならば、フランス語習いたいんですけど、ドイツ語習いたいんですけどっていう、この習いたい気持ちで来るとテイカーですよね。テイカーなんだけど、私は教えたいんですってもし言った場合に、教える人は応援されますよね、やっぱり。例えば中国人いてすごい困ってる、日本でね、日本語喋れない、じゃあ私あなたから中国語習いたいんですけどって言うんじゃなくて逆転するんですよ。私はあなたに日本語教えたいと持ってるものから始める。シェアっていう言葉すごいですよね。シェアって分けるっていう、あなたにね、私持ってるものをシェアしますっていうのは分けるっていう意味もあるけど、シェアするってギブすることじゃないですか。与えるってことの意味もあるんですよね、シェアって。だから分けるっていうこともあるし、分けるイコールものをあげてるってことだから、そのシェアする気持ちが大事ですよね。自分が持ってるものをあげる。ですんごい大事なこと言います。これあげるとね、これ僕の言ってることをただ信じてください。どうやって証明するんですかって聞かないでここだけただ鵜呑みにしてください。上げると 3.75 倍で返ってきます上げると 3.75 倍で返ってきます。どうやって先生 3.75 を出したんですか。知りません上げれば 3.75 倍で返ってくるって信じてください。で、上げるものは見えないものを上げるといいです。これはもう 3.75 倍で返ってきます。例えば分かりやすく言えば、100万円預金預ければ375万で返ってくるってことですね。上げると 3.75 倍で返ってくるってもう呪文のように唱えてれば、上げることしかやりたくなくなりますで、まあ卑近な話だけど、程度が低い話だから忘れてほしいんですけど、見えないものは高いんですよ。本当に見えないものは高いんですよ。5000円の占い師と1時間2万円の占い師、皆さんどっち信じます？2万円だと思うんですよね5000円の占い師より2万円の占い師の方が当たると思うんですよ、やっぱり。だから見えないものっていいねで言えるんですよ。いいねで売ることができるんですよ。セブンイレブンのプリンが、ね、150円でローソンのプリンが180円で30円高いとしたら、なんで30円高いのかなって思いますよね 物質化してしまうと高いところにイチャモンつけたくなるんですよ。何この30生クリームちょっと増量みたいなそういうの考えたくなっちゃうんですよね、あの物理になる。でもそういうなんかケチ臭さが働くんですよ。やっぱり150と180見てローソンとセブンイレブン何に違うの、生クリーム増量みたいな。でも5000円の占い師と2万円の占い師はそこのケチ臭さない、忘れてません皆さん。2万円の方が絶対当たるわって最初に思っちゃうから。なんで見えないものを売ってるからです。見えないものを売ってるって言語です。言語って見える、いや先生これなんか書いてるからこれ見えますよって、見てるの言語じゃなくて文字ですからね。これ言語は見えないんですよ。言語見えないでしょ、運って見えます、運も見えないんですよ。言語学者が運に興味あるのはなんで、見えないものだから。両方つながるんですよ。両方見えないものを操作してる。英語のグラマーって単語あるでしょ、文法って意味じゃないんですよ。最初魔術師っていう意味なんだよ。グリモワールっていう英語があるけど黒魔術っていう意味なの。占い師って意味なの。グラマーって占い師しかできなかった芸当なの。人の口から言葉が出てくるってもう古代人からしてみたらただのポルタガイストみたいな、何この魔術みたいな、そう思われたのね。ましてや文字を書くなんて人間がやる仕業じゃないと思われた。悪魔じゃないけど魔術でしかこれはできないと思われたから、グラマーって単語自身が魔術師っていう意味なんだよね。なので運の力の見えない力と言語っていう見えないのは同レベルなんですよ皆さん、同一レベルなんですよ。よって言語を、見えない世界の言語という部分を扱うためには見えないものをやっぱりこう浄化しないといけないっていうのがサンスクリット語の考え方ですね。サンスクリットをやるためにはちゃんとした言語ができる精神状態の中で言語を勉強しないといけませんってことなので、皆さんが今英語を勉強している、フランス語を勉強している、イタリア語を勉強している何かの言語を勉強している人も本当にその言語を勉強するという精神状態にいるのかっていうのをもう一回考えてほしいんですよ。でその動機が不純であってもいいんですけど、それが我慢と忍耐の区別がつけられてるかということなんですよ。もっと言えばそれは自己実現のためにだけ達成したい語学学習なのか、他者実現に自分が関われる学習なのか。僕が掲げてるのは多言語を通じて世界平和なんですよ。これはもう僕のモットーなんですよ。多言語を勉強していると世界の基準が分かってくるんですね。世界の基準が分かってきます。そうすると絶対的にこれでなければいけないっていうタガが外れてくるんですね。英語って複数形 S つけるじゃないですか。イタリア語って複数形 S つけないんですよ。イタリア語の複数形は母音の音色を変えれば複数形になるんですよ。ルーマニア語もそうだけど、漢詩ってあとかザって名詞の前につくじゃないですか、ザ・ブックみたいなね。ルーマニア語やると名詞の後ろに漢詩がついてくるんですよ、ね、高知漢詩なんですよ。そうなってくると、漢詩って名詞の前に来るでしょ、英語って主語動詞目的語でしょ、動詞から始まる言語だってあるんだから。そうなってくるとどれが自分の基準なのか分かんなくなってくるんですよ。簡単に言えばどれでもいいっていう考え方になってくると、言語ごとに一番いいやり方を採用してるんだなっていう話になるわけですよ。どうしても私たちってドグマって言いまして、こうじゃなきゃいけない、28歳で結婚して子供を一人産まなきゃいけないみたいなね、なんかこういうドグマみたいなのにやられるんですよ。誰が決めたかわからない絶対基準に、ですんごいそれに疲れるわけね。英語誰が言ったかわかんないけど勉強しなきゃいけないって世の中が風潮そうなってるから、そうなってるから英語勉強しなきゃいけないなみたいな、こういう感じになってるかもしれないけど、果たしてそれって潜在意識で拒否してることかもしれないですね。だったら自分の本当のやりたいことをやった方が力出るよっていう話で、そのやりたいことを見つけるのに億劫にならないで、自分にしかできないことってあると思うんですね。でそれが他者実現を応援しているものだったら、子を持つ親は強いようにもっと力出ます皆さん。 力で出ます。能力の差じゃないと思います。語学のできるできないって能力は皆さん一様にあるんですね。ただそれを使命感があるかないかに振り分けられてるような、そういうふうにいろんな人を見てそう思いました。私もいろんな人に言語を教えてきて最終的にたどり着いた結論みたいなものなんですけど、絶対的に個人の自己実現のためにだけやってる語学学習の人ってどっかで折れるし、話の内容もつまんないですね。やっぱり自分の話しかしないから世の中がどうなるっていう話がないから結局聞いてもらえないというかね、自分の話しかしてないみたいな感じになっちゃうわけですよね、じゃなくて誰かを応援してると自分が応援される人間になるから、仲間が増えていくからいいコミュニティの中にも入れるし、出会いも変わるし、どんどんどんどんいい循環が起きてくるっていうようなことは起こるんだろうっていうふうなことがありますね。はい。